はい、というわけで今週は、1日遅れと、なってしまいまして申し訳ございません。まあちなみに2部の方は明日か明後日に、今日じゃないというところは言いたいんですが、まあ今週はですねちょっと痛々しい話になりそうですね。苦手な人は本当に気持ち悪くなっちゃうなみたいな人は今週は聞かなくて構いませんのでどうか。まあ痛々しいっつってもそこまでではないですけどね。ただまあ一つ言えることは今こうやって喋ってみて非常に違和感がある、左顎の方です。非常に違和感がある状態ですね。喋りづらいということで今週もやっていきたいと思いますのでお付き合いよろしくお願いします。この番組は誰か俺をぶん殴ってくれ岩手レシキオレンズ IRC がお送りします。はい、ということでラジオ東方2分の第347ですか、お送りするのは柏木夏目です。ということで、非常に暖かい日が、来てますね。なんか京都の方では32度みたいな、アホみたいな気温を聞いた気もしますが、夏どうなるんだよと、いうことを言いたいわけなんですけども、盛岡の方でもですね、まあ盛岡でも僕らが住んでるような場所はですね若干寒い方、でございますが、さっき道路にあるね、温度表示計を見たら22度とか書いてあったんで、だいぶ暖かい、なーという感じなんですが。さあ、先週ですね、まぁ、ちょっとした顔におでき、みたいなものができて、まぁ、非常に腫れて困ってるという話をさせていただきましたけど。まぁ、病名というか、粉瘤という、まあ、検索していただきたい、よく知りたい人は、詳しく知りたい人は、検索していただきたいんですが、まぁ、まあ、でっかいおできだと考えてください。が、まあ、顎の左側に、できましてですね。まあ、これをどうするかというところで、手術をしようということでですね。手術をしてまいりました。先週の木曜日ですか、に手術をしまして、ということだったんですが、まあ、私、初めてです。体にメスを入れるのは初めてということでして、まあ、でも、一つ言えるのは、手術といってもですね、まあ、そんな大掛かりなものではないぞと。本当近所のね、家の近くにある皮膚科に行ったんですけれども、まあ、そこの皮膚科で、切るというような形。なので、まあ、手術中も、待合室にいる子供の声とか聞こえてくる、平然と聞こえてくる、状況だったわけなんですが、まあ、ちょっと腫れがひどすぎると、まあ、先生の方もですね、ここまで腫れてるのは、ここまで大きい粉瘤はですね、久しぶりに見たというくらいの腫れ方をしていたもので、で、中心部がボコッとおできが腫れてるんですけども、そこから派生してですね、顔の左側がちょっとおたふくみたいな感じになってたので、まあそれ腫れが収まるまでちょっと待ちましょうみたいな感じ、薬、消毒して薬塗って待ちましょうみたいな感じで、腫れの方がだいぶ収まって、まあ粉瘤だけ、まあ、5センチくらいですか、おでき。5センチもないかな。3センチ、4センチくらいのおでき、の方を、切るということになりまして、まあ、今回、2ステップ手術というもの、らしく、1回目は、切って海、中にある海を出すと。で、1回その傷が治ったら今度、袋状になってるんですね。で、それを切除しないと、再発してしまう、可能性があるというところなので、二回目の手術でその袋を切除するという形の今回ワンステップ目、海を出すという手術だったわけなんですが、まあ、で、体にメスを入れるのは初めてということもあって、非常に緊張しながらですね、病院の方に行きまして、まあ、手術台みたいなね、ところに寝そべりましてですね、まあ、手術が始まるというところなんですが、その前に顎のところの傷ですから、髭というものが生えてます。毛が生えておりますね。で、周りのところは自分で剃りましたけれども、どうしてもその傷口、非常に痛い、腫れてる状況なので痛いので、自分で髭剃りをかける勇気がなかったんですね。で、行ったら、まあ、当然手術の邪魔になる、衛生的にもね、問題があるので、剃りますよと。麻酔前に。カミソリで、腫れてるところを、剃られる。この激痛がまず襲ってきます。すんげえ痛い。ジョリジョリジョリジョリ。で、クリームとか塗るわけでもないからさ。 もうそこでまあ泣きそうになりながら髭を剃られましてですね。で、その看護師さんがやってくれたんですが、まあ、そこから、次に、とうとう髭を剃り終わった後に手術という形になるわけなんですが、まあ当然のごとく麻酔、を打つわけなんですが、まあね、全身麻酔なんて打つわけでもなく、部分麻酔なんですけれども、結局何本くらい打ったのかな、あれ麻酔。5、6本で済まないくらい注射針刺された。ですけれども、その傷を中心に、おできを中心にですね、こう何箇所か周りにこう円を描くように麻酔をしていくんですが、なんでしょう。効きづらいのか何なのかわからないんですが、結構痛いな。まあ麻酔ってやっぱ痛いじゃん。で、僕今までで一番痛かった麻酔っていうのが親知らず抜くときに、歯医者でやった麻酔だったんですけれども、まあそれ以上の痛みを伴う。本当にブスって入ってくるような感じでですね、麻酔を打っていくわけなんですが、まあ、だんだんと効いてくる、わけなんですけれども、それでもまだちょっとチクッとするなーなんてことを思いながら、あ、でもこれで麻酔効いたのかなと。じゃあ、いざ切りますよっていう時。痛えんだ。麻酔効いてても。すげえ痛えの。結局さ、傷口というか、おできのところに麻酔打つわけにいかないわけですよ。周りには打ってるけどね。で、やっぱどうしても腫れてるっていうのがあって、切っても、麻酔しても痛いんだって。だからさ、もうさ、どうしようもないよね。手をさ、まあ、下半身っていうか、体には毛布みたいなのがかけられてる。ですけれども、その毛布の下で手をがっちり握りまして 両手でガッて握って、それでこう、ガーって力入れながら、耐えるっていうね。声も出ますよ。で、さっき言った通り、まあ普通の病院、個人経営というか、ちっちゃい病院なので、ロビーからの声とか聞こえてくるんですよね。ってことは、つまりは、僕が大きい声を出せば、ロビーにも聞こえてしまうと いうところもありますので、声を我慢しながらですね、ギギギと、歯を食いしばるわけにもいかない。顎だから。口動かせない。だから力入れたら余計痛くなるんじゃないかって感じでですね、ぐっと、手を握って 耐えながら、時々足をジタバタさせるというような感じで、でも、時間自体は20分、30分くらいかな。だったんですけれども、ひたすら痛かったね。まあ、切るのもそうだし、まあ、中の膿を、ね、取るっていうのもあって、こう、引っ張ったりするわけですよ。多分、よくわかんないよ。麻酔効いてるから、感覚としてわからない。ただ痛いっていうだけなんだけど、引っ張られたりする感覚があるから、多分、こう、傷口、切ったところをこう、ペロってめくったりとかさ、したりとか、あと先生がさ、グッて押さえつけるためにさ、手に力を入れるんだよ。俺の体を押さえつけるためなのかも何なのかもわかんないけど、それが見事に喉に来るんだね。首に来るから、すげえ苦しいみたいなのもありながら。まあ30分。ひたすらに耐える時間。全身汗びっしょり。特に下半身。汗びっしょりになりながらですね。なんとか30分の手術を、耐えまして。で、まあ、当然痛みもあるわけなんですけれども、で、その傷口に、今日、もちろん切った直後とかは傷口見せてもらってないんですけども、今日ですね、今日じゃねえか、昨日か、病院行った時に、まあ、こんな傷口ですよっていうのを、見せてもらう、写真を見せてもらったんですが、まあ、グロいっすよ。十字、に切られてるわけなんですが、3センチ、2センチくらいの感じで十字に切られてるんですけど、パックリ傷口開いてますから。まあ、そんな感じになって、そこにガーゼを詰めましてですね、まあそこで手術終わりなんですけれども、まあその、精根尽き果てるというか、本当にね、手術してる最中、痛みのあまり、本当に誰か俺をぶん殴って、意識を飛ばしてくれと 思わずにはいられなかったんですが、まあ手術が終わった後も、立てず、なんか貧血気味というかですね、感じになりまして、で、看護師さんからも、顔青いと。ちょっとやばいねっていうことになって、ちょっと休んでいきましょうみたいな感じで、まあその手術台みたいなのから一応立って歩きましてですね、ベッドに行きまして30分くらいですかね、ずっとベッドの上で、痛いっすよ。苦しむっていう 状況があってようやく終わるという形だったんですが、ほんとね、きつかった。まあ手術って言っても本当に簡単な手術で、大きな手術をね、経験したことある人からすれば、そんなもんって思うかもしれないけど。本当に嫌だね。なんでもっと早く病院に行かなかったんだろうと。まあ先週も言ったかもしれませんけども、数年前から兆候はあったんですよ。しこりみたいなのがね。 そこにバイ菌が入って今回腫れたというところで、なんでそのしこりにね、疑問を抱かなかったのかと。疑問はちょっとは抱いたんですけれども、病院に行かなかったのかと。いうことをね、激しく自分を責めるような形になりまして。で、どうやらですね、昨日かな、同じ粉瘤というやつでですね、その病院で手術があったらしいんですけれども、非常に、小さいというか、まだ、腫れてもいなかったのかな、わかんないですけども、感じの状況で手術したらしくて、まあその場でも、僕の噂話ですよね。いやー、この前の柏木くんはすごかったみたいな 感じになってたらしくて。でも、あれだね、手術中とかさ、まあ先生も声かけてくれるんだけど、看護師さんがさ、いっぱい声かけてくれるのよ。大丈夫？とか、具合悪くない？おばちゃんなんだけども。まあ、白衣の天使に見えるよね。俺、この人と本当に結婚したいって思う。なんて優しいんだろうって思ってしまう。本当にね、しんどい時間でしたよ。で、まだ実はね、続いてまして、中にガーゼ、だんだん傷口は小さくなってきてるんですけれども、まだ中にガーゼ詰めてるので、毎日のように病院に通ってまして、今日もこの後ですね、病院に、行ってくるわけなんですけれども、まあ、痛みというのはさほどなくて、消毒とかね、さすがにその傷口からガーゼ剥がすときとか、消毒するときとかは痛いんですけども、今こうやって喋ってても若干違和感がある、いずい感じがするのはあって、ちょっと飯食うのもですね、しんどいっていう状況で、ここ、手術当日は飯食わず、次の日からも、食べる、噛まないもの、まあ、お粥であったりとか、手術の次の日はですね、豆腐をすすりましたね。ぐちゃぐちゃにかき混ぜて豆腐をすするみたい。あとはビタインゼリーとかゼリー系飲料でなんとかするという日々なんですが、まあ、そろそろ、今週いっぱいでガーゼ詰めるのも終わりで、あとは自分で消毒だけするような形なんで、病院行くのは、終わるんでね、よかったなというところなんですが、まあ、おそらく、ほぼ間違いなく袋状のもの、が残りますので、2回目の手術が待ってると。行きたくないと。いう感じなんですが、まあ、とりあえずね、人生初体験でございましたけれども、非常に痛い思いをした。今までの人生の中で一番痛かったんじゃないかな。今まで痛かったっていうところで行くと、まあ、野球をやってて股間にボールがぶつかったこととか、あとはそれこそ野球試合中にですね、サード公式球ですよ、リトルリーグの時に。肩にボールが直撃したとかですね。あとは、自転車で、坂道を下っているときに、前の方に一回転したっていうね。スキーのジャンプ台みたいになってる坂道、急な坂道で一回転したとき。あとは、原付でこけたとき、で、手のね、指、左手の指の第二関節のあたりが、全部パックリ切れたとき、なんていう痛みもありましたけれども。今回がおそらく一番痛かった。僕自分自身でよく泣かなかったなと。褒めてあげたいななんてことを思ってますが。まあこれからも、まあ、怪我あるでしょうけれどもね。ちょっと自分の体に注意しようということをね、深く思いました。もう今年27ですけれども、人間ドックとかね、自分の体をもう一回調べる。まあ職場で健康診断とかありますけれども、一回きちっと調べてもらった方がいいのかななんてことも、ね、思いましたが、皆さんも自分の体、大切に、手遅れになる前に、早め早めにやっておけば、それだけ処置も簡単に済みますよ、ということをね、伝えたいかなと思います。ということで、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんのサクの川屋です。お聞きください。どうぞ。
はい、柵の川でございます。はい、今週も実家に帰ってきましたというかですね、とうとう終わってしまいましたよ。入社式から1週間の、合同の研修施設での研修を終え、で、そしてそこからまさかの私、寮生活、1ヶ月間研修しながら寮生活ということになったんですが、無事ね、それも終わりまして、今収録してるのが5月12日、日曜日の夜なんですけれども、土曜日、土曜日か、土曜日にですね、最終日ということで、まあ、部屋片付けて、まあ、お別れということなんですけれどもね、いや、もう、だから4月の何日だ？1から5で、8日か。8日から、こう、違う、9日だ。9日から、まあ、ほぼちょうど1ヶ月ぐらいですね。ああやって、 ね、寮に住まわされて くそ狭い一人用の部屋で二人で過ごしてですね。まあね、日々こう、なんだろう、食品扱う会社ですから、こう、衛生のことを勉強したり、あとはそのね、商品を作る勉強というか、まあ実際に作って練習するみたいなこととか、あとはこう、接客ですね。お客様に対するこう、対応の仕方とか、レジの打ち方とか、そういうことをやったんですけれどもね、もう最初はこう、長ったるくて、うわ、めんどくせえな、疲れんな、とか思ってきてたんですけれども、やっぱね、こう、終わりに近づくにつれて、なんか徐々にね、こう、もうちょっと研修してから現場行きてえな、みたいなところとかも出てきて、あ、もうちょっとやりたいなっていう部分が出てきたのでね。そんでですね、まあ、やっぱりね、なんだかんだでこう、1ヶ月同期と過ごしてきてですね、まあ、やっぱこう、1ヶ月っていうのがさ、例えばその最初の研修みたいに、その、グループ全体の新入社員でやる、ね、研修は1週間だったんですけど、1週間だったらまだね、いいんですけど、やっぱ1ヶ月ね、それなりに一緒に近い距離でね、過ごして、まあ同じ釜の飯食うじゃないですけど、そんなような中のメンバーがですね、こう全国から集まってますからね、こう研修が終わって、それぞれ各々の地元ですとか、こう配属先にね、こうチリジリになってしまうのはなかなか寂しいものもあったりしたんですけれどもね、まあこうやってね、寂しい、なんかこう別れるのがね、こう寂しいとかそういうふうに思えるようなね、こう同期がいるというか、そういうふうな存在になってきたっていうのは、まあ嬉し、それはそれで幸せ、まあ寂しいですけどね、幸せなことかなというのも思ったりした今日この頃でございますよ。ねえ、こういう形で、ね、しかも1ヶ月っていうのがね、結構さ、その、なんだろう、初めのうちは話さなかったけど、なんか徐々に話すようになってきた人ができてきたり、あとなんかその、最初の頃は見えなかったその人のなんか本当の姿とかね、なんだろう、面白い部分とか見えてきたりした頃だったので、ね、結構ね、本当寂しいですね。そう、前日最後に、そのまあみんなにこう1ヶ月最後、なんかグループワークで個人ワークやって、皆さんの、みんなの前で発表してくださいみたいなのがあったんですけれども、で、それで最後に、まあ、おのおのみんな一ヶ月振り返ってみたいなこと喋ったんですけど、そこでですね、泣き出す女の子とかがいてですね そう、それにちょっとつられて泣きそうになったりもしたんですけれども。で、私は地元が近いので、車で本社の方まで、その研修施設のところまで来てもらって帰ったんですけど、車でね。で、一応その最寄り駅の方までは、こう、何人か、まあ一部ね、もうちょっとその時点で、別れたっていうか、まあその地元に戻ったりとか、家近い人とか、あとは、配属先の問題でちょっとこの後仕事があるとかっていう人とかも別れてたんですけど、まあ基本の的な、ほとんどのメンバーはこう、本社の最寄り駅から別れるんですけれども、ね、そこでお見送りして、じゃあね、なんて言って、まあ、また元気でね、なんて言いながらね、そう、こういう機会でちょっとね、人とお別れをするっていうのはあんまり、こう、なかったんで、なんだかんだでさ、高校、小学校、中学校、まあ、小学校、中学校は、あれか、中学、高校と大学っていうのは、まあ、もちろんね、大学だったら就職でちょっと遠くのところ行くっていう人もいますけど、なんだろう、こう、会わなくなるだけで、やっぱこう、地元離れるわけじゃない人が多くて、こう、ね、行こうと思えば行ける距離にいるんですけれども、さすがにね、こう、全国各地、北はね、北はに、違う、新潟もいたけど、仙台とか新潟とか、で、あと南は九州、鹿児島、熊本、福岡とかの人たちがいるので、で、四国の人もいるしね。その人が、たちが集まって、で、それでまたみんな、こう、離れるっていうのはね、結構寂しかったりして、最後ね、同じ寮の人と、そう、やっぱね、良かったのはね、その寮で、同居人がいい人だったってことだね、結構楽しく話せたし、で、格ゲーがそこそこ好きな人だったんで、結構楽しく遊べたりしてね、そう、そういうような感じがあったので、まあまあ、なかなか楽しかったな、という感じですよ。なんかね、これがね、こう、会社の思うツボって思うとね、ちょっと悔しい部分もあるんですけどね。こうね、同期と連結させて辞めさせないようにしようみたいな。そう、それでなんかこう、意識高くさせようみたいな魂胆が見え隠れしてるような気がしてならないのがね、ちょっと気にかかるところですけれどもね。まあね、同期の顔を思い出して、なるべく辞めないように頑張ろうと思います。あー、怖えな。これからもうとうとう現場なんでね、頑張っていこうと思いますよ。はい、そんなことで。 はい、もうなんか思ったら結構喋ってたんですけれども、そう、このね、寮生活を終えてですね、変化がありまして、変化っていうか、もともとそうだったんですけど、やっぱ、まあ、寮生活してますと、まあ、こう、欲しいものはやっぱコンビニとかで買うことが多いんですけど、こうね、やっぱ結構、なんだかんだでゲームとか持ってきてたり、同期の人たちがいると言っても、暇な時は暇で、こう、手持ち無沙汰になる時があるんですよ。で、そうなると、何をするかっていうとですね、私、寮生活の後半で結構ね、ストレス的な部分とか、暇な部分とかを、食でこう、カバーしたっていうか、ごまかしてた部分があって、なんかね、コンビニ、最近ね、ちょっとコンビニでお菓子買うのにハマってるんですよ。そう、一時ね、高校でよく買い食いしてた時はそうだったんですけど、で、大学入ってからも、ちょいちょいあるっちゃあるんですけど、なんかね、やっぱこの、研修終わって、夕方とか、で、夕飯っていうか、夕飯の弁当も食べて、なんか物足りねえなってなった時に、こう、コンビニへ行ってですね、お菓子とかジュースとか買って食べるみたいなのが、にハマってしまいましてですね、そう、これはちょっとね、いかんなと。体にも悪いしね。うん、そう、なおさらね、今、寮生活、弁当ばっか食わされてですね、食わされててか弁当しかないんだけどね。そんな感じのがあったりして。そう、あとね、なんか、あれなんですよ、制服のサイズ、まあ私がね、まあどの職業ついてる、つくかは、まあ皆さん知ってる人は知ってると思うんですけれども まあ働く時に着る制服がありまして、その制服がですね、結構私サイズギリギリだったんですよね、LL で。そう、上に着るものは大丈夫だったんで、全然大丈夫なんだけど、下に履くのがね、割とギリギリでですね、もう一回り太ったらこれ着れなくなるな、みたいな感じだったんで。そう、なんか、やっぱね、まあ、働き出してまだ1ヶ月しか経ってないんですけど、まあ、厳密に言うと、全部研修だから働いてはいないんですけど、やっぱ今後ね、こう、なんとかこう、仕事していけば、収入も得られるという、この安心感で、あと一応、半月分初任給もらってますから、ちょっとね、こう、バイト辞めてから、寂しくなってきた残高がですね、潤い始めてですね、金銭的な 余裕が出てしまうと、やっぱね、あれなんですよ、お菓子とか買っちゃうし、で、ちょっとね、おにぎりとかを買うときも、なんか、給料入る前までは、基本的に105円のおにぎりばっか買ってたのが、なんか、こう、コンビニとか、まあ、コンビニにもよりけりだと思うんですけど、なんかちょっと豪華な具が入ってるやつ、1個132円とか、例えばなんだろう、半分の味付け卵が入ってたりするやつあるじゃないですか。そういうのを買ったりしてですね、ちょっと、食の方にね、向かってるのが、あれだなということがありまして、そう、一時ね、大学卒業してから結構ね、節制して、ダイエットしててですね、それこそちょうど、前大阪行くっつってたじゃないですか。行ってたじゃないですか。とか実際行ったじゃないですか。それで、ヨンポさんゲストに呼んだりしてね。で、その時にね、ですね、まあ、ヨンポさんのお世辞だと思うんですけど、私結構横幅もあるような人間なんですけど、ちょうどね、京都行く直前あたりがね、一番ピークで、こう、節制してて、夕飯も、すごい炭水化物減らし気味で、で、それなりに犬の散歩して運動してたりもしててですね、なんか、小顔って言われたんですよ。まあ、顔もでかくないですけど、顔が太ってたのがだいぶですね、こう、顎ら辺とかがすっきりした、してた時期があってですね、また、親に聞いたらですね、いや、だいぶ元に戻ってきたみたいなこと言われたんで、ちょっとね、働き出してからさらにこう、ね、しかも私、定時で帰れることはあんまりないタイプ、てか、いつ帰れるかわからないような 仕事ですし、で、やっぱこう、なんだろう、バランスのいい食事が出る食堂とかもあるわけでもないですしね、店舗で働くんでね。だから、ちょっとね、そういう食の部分ではですね、不安定な部分が大きくなると思うんでね、まあ、ちょっとこれから気をつけていかんなと、いかないといけないなということもありまして、そうね、もうそろそろしたら、もう、アラサーが迫ってきてる、あれですからね。ちょっと、体のこともね、ちょっと健康に気遣っていかないといけないなと思った日々でございます。はい、そういうことで、来週はですね、立派な社畜デビューを果たしたサクさんの模様が聞けますので、どうだろうな、ラジオする余裕あるかな、気持ちの。はい、まあ、とにかくね、頑張っていこうと思います。はい、サクでございました。また来週、バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。そして、とりあえずお疲れ様です。ということで、研修が終わったということなので、これからね、現場に行くということで、まあ、いろいろ、厳しいこと、辛いことあるとは思いますが、まあ、その分楽しいことなんかもね、あるかな。わ かりませんけれども、まあ、精一杯頑張っていただきたい。まあ、僕がね、偉そうに言えることではないですけれども。まあ、気に入られることだよね。同じ職場の人たちから。僕も完全に気に入られてるかどうかは自信ないですけれども、非常に甘やかされてるっていう自覚はあります。まあ、基本おばちゃんたちがいっぱいの中のね、職場の中で、まあ、僕、男で比較的若いっていうのもあるのかもしれませんが、まあ、甘やかされっぷり半端ないですよ。その今回の手術の件に関しても、いや、出ますって言ってんのに、いや、いいから無理しないで無理しないで休んで休んで休んで。大丈夫ですって。で、まあ、ぶっちゃけさ、休んじゃうと今度お金入ってこないんだよ。上司がさ、聞いてみるから。ちょっと上に聞いてみるから。もしかしたら出るかもしんないじゃん。いや、いいです。出ます？出勤します？ まあ、とりあえずね、甘やかされることですよ。そうするとね、まあ、何かしらのミスやっても、やったりとか、ドキドキサボってもね、仕事適当にやってもね、許されるから。まあ、いいところで手抜くことですよ。きっちりやること、もちろん最初はきっちりやることも大事ですけれども、そのうち手抜くところ、手抜くところとしっかりやるところ、メリハリをつけていくこと。まあ、これが、なんとか仕事をしていく上で 一番いいところですね。で、まあ、サクさん、太ることを心配されてましたけど、多分ね、痩せるよ。僕の場合はね、言ってましたけど、この仕事始めてから、7、8キロ痩せましたので、最近またね、ちょっと若干戻ったんですけど、ちょっと太ったんですけれども、ね、まあ、それでも最近また、まあ、その手術で食えなかったっていうこともあったりとか、好きでもないのに野菜ブームが来たっていうね、自分の中でありますので、もしかしたらまた痩せるかもしれませんが、まあ、なんだかんだでね、意外と仕事し始めると、まあ、ストレス太りなんであるかもしれませんけど、どっちのタイプかわかりませんが。まあ、大丈夫じゃないですか。サクさんなら真面目ですから。で、周りから愛される方ですから、ね。しっかり仕事していくんじゃないかなというところで。まあ、ラジオの方ね、収録できるかどうか難しくはなってくると思うんですけども、時間ある時ね、見つけて、無理はせずに、送っていただければなと思います。ということで、一部こんなにしまして、続き二部ですが、まあ、明日もしくは明後日、水木どちらかで更新しようと思いますので、よろしくお願いします。